ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. 今日私イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国家開発計画長官は、インドネシア国家中期開発計画は課題への対応と国家プログラムの支援を目的に策定されたと発表したことについてお伝えします。インドネシア国家開発計画大臣ラハマット・パンブディ・シーは、2025年から2029年のインドネシア国家中期開発計画は発展目標を達成するために実施され、大統領のビジョンともに前進し、2045年の黄金のインドネシアへに沿っていると述べました。3月13日木曜日にジャカルタで開催された国会第11委員会との作業会議において、同氏はこの開発目標には貧困消滅から経済成長までが含まれると説明しました。またこの開発計画はこの課題に対応し、国家プログラムの実施を支援するために策定されたと述べました。
RPJMN diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran.
RPJMN は貧困消滅、人材の質向上、持続可能な高成長経済の実現を含むいくつかの開発目標を達成することを目的としています。さらに外交政策や環境面での目標も強化されています。国家の優先事項には大統領の17の優先プログラムが含まれ、さまざまな分野の開発計画や迅速な成果を出すためにクイックウィンスプログラムが策定されています。これらの取り組みは課題への迅速かつ的確な対応を通じ、国家開発プログラムの実施を支える強硬な構造を構築することを目的としています。さらにラハマット・パンブディ大臣は、2045年黄金のインドネシアビジョンが若い世代による開発支援の重要性を強調していると述べました。同氏によれば、インドネシアの若者はこれまで築かれてきた基盤の上で共通の決意を持ち、2045年までに先進国と肩を並べる国を実現する必要があります。一方、国家第11委員会の指導者モハマド・ハイカル・シーは、作成される計画はグローバル経済、社会、環境、地政学の複雑化する課題に対応できるものではなければならないと指摘しました。そのため中期開発計画に盛り込まれる政策は適応力があり、革新的で包摂的かつ持続可能な発展を目指すべきだと述べました。それでは次のニュースです。政府は無料健康診断に34兆ルピアを予算化することについてお伝えします。政府は無料健康診断プログラム、またはペカゲに34兆ルピアの予算を割り当て、乳幼児、子ども、若者、大人、 高齢者を対象に医療サービスを提供します。2025年3月6日までに全国8885箇所の地域保健センターまたはプスケスマスで合計415211人がこのプログラムを利用し、大半は成人層でした。ペカゲはプラボースビアント大統領の保健分野における取り組みの一環であり、2025年2月末までに総額179兆ルピアが投じられました。この予算はペカゲのほか、病院の質の向上、結核の早期発見、9680万人の低所得者向け国民健康保険の支援にも当てられています。それでは最後のニュースです。文化省はプチャンアンヒブンのインドネシア帰還を計画することについてお伝えします。文化省はインドからプチャンアンヒブンを返還するための戦略を策定しているが、西ベンガル州政府の承認を待っている状況です。この間に政府はインドネシアの協力を得て、プランバナン寺院の再生プロジェクトを進める予定です。また、インドネシア政府は、オランダやドイツと、ホモエレクトゥスの化石返還について協議しており、さらにイギリスにある異物を特定し、段階的に本国へ戻す計画を進めています。リスの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、インドネシアからのお便りです。今回のお便りは、インドネシアのバドミントンチームから来ました。インドネシア代表の4組が BWF ワールドツアースーパー戦オールイングランドオープン2025年の準々決勝に進出しました。女子シングルスでは、グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン選手、男子ダブルスでは、サバル・カリアマン・グタマーと、ムハマッド・レザ・パレフィ・イスファハニ選手、男子ダブルスでは、サバル・カリアマン・グタマー選手と、ムハマッド・レザ・パレフィ・イスファハニ選手の組と、レオ・ロリ・カルナンドと、バガス・マウラナ選手の組、そして、混合ダブルスでは、レハン・ナオファル・クスハリアントと、グロリア・エマヌエル・ウィジャヤ選手の組が勝ち上げました。グレゴリア選手は中国の第4シード、ハン・ユエイと対戦し、対戦成績は4勝4敗の五分となっています。男子ダブルスでは、サバレザ組が台湾のリュウ・クワンヘンとヤン・ポーハン組と対戦し、レオ・バガス組は台湾の第8シード、リー・ジェ・フェイとヤン・ポー・スワン組と対戦します。混合ダブルスでは、レハン・グロリア組が中国の第5シード、フェン・ヤン・ジェとウェイ・ヤ・シン組と対戦し、プレッシャーを感じることなく、のびのびとプレイすることを目指します。では皆さん、次のインドネシアからのお便りは、この曲とフィーチャーの後に続きます。では、OK とアドリアン・ハリフが歌うチンタブギニを聞いてみましょう。
Yeah.
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Kau datang dengan sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, karena cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, ta-da-da-da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. You are the beauty, hey, yeah. You're the beauty, beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you, beauty is you, you, oh yeah.
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。
これは私に8から9メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。
彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が選手の方向に取り付けられていることを意味します。彼らの方は両島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラブシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。対島国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し線路建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしペニシという用語は1950年代に知られるようになりました。ペニシという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、先にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだペニシ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来以前はパラリと呼ばれていた船はペニシと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシという用語は実際には元のペニシが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の手は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ペニシという用語は列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにペニシという言葉を使用することは実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ペニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来世界に知られるようになり、乗組員のヒットリーは現在も航海中です。
私は
1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。 当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私もフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快諾していただきました。当時私は機械部門にいたのですが帆を組み立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですかと尋ねたことがあります。彼らはああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシーと呼ばれる7枚の発達した帆を頼りに WH は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 insert 7 Rosli Dabing 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または数日遅刻できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。25人が作業し1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビーティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビーティ材がほぼ絶滅して締め切り処理になってしまいました。したがって残りのビーティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これでコツが折れることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後ツロを設置します。ここにはサシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これがドープされた後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後、帆スロープ、帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
Sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang. Bisa untuk pasetuan. Depnya ini kayu jati.
ペニシハンセを作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラ村の人々に知られています。しかしドイツの歴史やホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。
ああこんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達する行動バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。 この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますが、実はそうではありません。画像ではなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置など、サイズを決定する標識とともに使用されるさまざまなパンネがあります。この知識を今日でも受け継いでいるのはネモレム族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。PLM 船や70年代にピニシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて、帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は、携帯電話の部品の100倍です。そして、すべての部品が新しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け、持ち上げると、携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け、持ち上げると、電話航行できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし、船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は、船豊島駅から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し誇りに思えるものにするためにはそのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないようにもっと購入され一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りを続きましょう。3月の間にイスラム教徒はラマダンという断食の月を迎えます。断食の前にイムサクという用語があります。イムサクとは東南アジア、特にインドネシアでのみ知られる夜明けまたはスブの10分前の時間の明暗です。イスラム教においては本来夜明けとともにサフールまたは夜明け前の食事が終わるとされており、これはクーランのアルバカラ書187節に基づいています。イムサクの概念はスブの前に食事をやめることで慎重に行動するための瞬間から生まれます。これはザイッビンサビッのハディスまたは預言者ムハマドの原稿録にも言及されています。預言者ムハマドの時代にはイムサクという概念はなかったものの、サフールの終了を知らせる良い瞬間としてイスラム教徒の間で広く受け入れられています。では皆さん、次はティアラ・アンディニーのクプクプを聞いてみましょう。これでインドネシアからの便りを終わります。エレリ海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびエレリデジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラオカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニー、サーティニー、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラオカリムンジャワ、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de, ima watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Ima watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Bersama, bersama, Nihongo de issho ni, issho ni. Beliau, beliau, Nihongo de kare, kare. Petugas, petugas, Nihongo de yakuin, yakuin. Taman Nasional, Taman Nasional, Nihongo de Kokuritsu Kouen, Kokuritsu Kouen. Rizno minasang, kaiwa no naga de anata wa, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de genzai, watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, hamabe no taira na sunaji o imi suru pesisir, Nihongo de kaigan toyu kotoba ga arimasu. Kono bun no naka de pesisir, Nihongo de kaigan toyu kotoba wa Karimun Jawa tou no 沿岸地域の場所を表すためにクリス氏によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。トルンブカラン、日本語で珊瑚礁。トルンブカラン di Karimun Jawa sangat indah. 日本語で Karimun Jawa での珊瑚礁はとても美しいです。 Hutan bakau, Nihongo de mangrove rin. Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuritsu Kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Beach to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no Karibu Kai toshite shirarete imashita. Rizno minasan, saigo ni moichido reibun o kiite mimashou.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Rizno minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマタンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌は、朝マリブクハティというタイトルでも知られています。この歌の歌詞は、典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはボトリシャヒラが歌うマリスタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih.
残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブナニシャのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nanisha、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official、 そして受信報告書はメールで VOI Listeners at gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。